って始めたいと思います。
So let's pray and start.
祈りましょう。イエス様、どうぞ私たちを通してあなたが今日語ってください。
Lord, would you speak through us today?
語る私たちが本当にあなたの言葉を語ることができますように、聞く皆さんがあなたの言葉を聞くことができますように。
So that we could speak your words and that your words would be heard by the audience.
そして神の教会として私たちを立て上げてください。
Build up your church today.
そして今日の言葉の中にあなたを見ることができますように。
So that we can see a picture of you today in this.
イエス様の皆によって祈ります。
In Jesus' name we pray.
Amen.
Amen.
私たちは3人の説教者がいます。
We have three people that speak from time to time.
ブルースどこか。
Bruce is here.
ダニエルと僕とでいつも持ち回りでメッセージ
をします。Bruce, Daniel, and Fumi, part of the preaching team.
はい。私たちのゴールは毎週毎週誰かがここに立って話す言葉の内側に皆さんが神を見ることです。
And the goal of a preaching team is just so that every week that when we speak, people can see God.
それだけではなくて、その神様に本当に惚れて感動して従っていきたい、ついていきたいという気持ちが皆さんの内側に湧き上がること。
And not just that you would see God, but that you'd have that desire to follow God, to know God better.
でもまあいろいろ私たちはいろんな形で皆さんにメッセージ伝えますけれども、使う例え話にはちょっと癖があるねんな。
And so whenever you know each person speaks, we're from very different cultures, are very different. We have different.Preferences of what we say.
だいたいダニエルがする話っていうのは日本のポップカルチャーのこと。
And Daniel talks a lot about Japanese pop culture or pop culture references.
AKB48.
He talks about AKB48. I don't talk about AKB48. I've never mentioned them.
それとかなんか。
Never mentioned them.
ABC38 とかなんか悪くないけど。
ABC38.
だから日本の映画スターの話とかをします。
Okay, he does a lot of pop culture.
そしてブルースの話するから言ったら僕が昔育ったハワイではどうとかこうとかいう話とか英会話教室の話をしてくれるわけ。
So Bruce talks about Hawaii back in when he lived in Hawaii, or he talks about being an English teacher.
で僕の場合は大体皆さんわかると思うねんけれども食べ物の話するわけ。
And so my specialty is of course talking about food.
まあステーキの話とか。
I talk a lot about steak.
ハンバーグの話とか。
Talk a lot about hamburgers.
チキンバーベキューの話とか。
And chicken barbecue or whatever.
だけど僕ら3人が共通してよく使うものがあるわけです。
But actually, the three of us have some topic that we all talk about.
それはね、家族のことやね。
And that is always family.
もうブルースのメッセージは 100% の確率でユミちゃんが出てきます。
And so about 100% of Bruce's messages, he's got his young daughter Yumi in there.
そしてダニエルのメッセージは 100% の確率でジン君が出てきます。
And about 100%, you know, Daniel's oldest son Jin comes out into some of the messages.
そう、本当にまあ僕の場合はまあ奥さんの話もうちの息子の和樹みんなちゃん。
And so I talk a lot about my wife, my kids, but I almost always talk about my mom in my messages. And so she's been coming to the morning service lately, and so it's kind of hard to talk about her there, but...
僕は本当に普通の大阪の家庭で育ちました。お金持ちでもなかったし、貧乏でもなかったです。
I was raised in a very typical household in Osaka, not rich, not poor.
で、めっちゃグレートな家族やったかいったら、別にそんなめっちゃグレートな家族でもなかった。
It wasn't like an especially great family.
だけれども、僕はうちの親父とおふくろが、まあ、自分らのできる範囲で、自分らがええと思ったことを、ベストと思ったことを僕にしてくれたと信じてます。
But I believe that they, you know, tried to give me their best. They tried to raise me in the best way.
十分でなかったかもしれへんけど、ベストを尽くしてた。
You know, maybe it wasn't enough in everything, but you know, they gave their best.
そして僕は彼らが僕のことを愛してたってことも分かってます。
I believe that they love me.
で、そういうふうな家庭を持てることは僕は当たり前思ってたんやけど。
I thought that that was, you know, just kind of what everybody had.
だけども牧師になって分かったことは、教会に本当に壊れた家庭で、めちゃくちゃな家庭環境の中で育って、それで大人になって教会にやってくる人っていうのがいっぱいおる。
But since I became a pastor, I realized that people come from really a variety of backgrounds and a lot of very broken families and very difficult situations.
離婚家庭で育った人がいるでしょう。
Broken homes.
それから暴力や暴言が飛び交う中で育った人がいるでしょう。
Homes with abuse.
そして親父さんたちが飲んだくれたり、ギャンブルに生き倒したり、それとかよそで女作ったりっていうので家庭が荒れたっていう、そういうふうな家庭で育った人がいるでしょう。
Some people, you know, come from backgrounds with alcoholism or some people, their parents were cheating.
もしかしたらお母さんもちゃんと家におって、お父さんも一生懸命仕事するんだけど、仕事ばっかりして家に帰ってきたら、お前はなんでちゃんと勉強できへんねや、お前はなんでちゃんとせへんねやって上から押さえつけられるような、そういう抑圧的な親に育てられた人もいるかもしれません。
Or maybe a house that seemed okay from the outside, but you know, dad worked hard, but dad would come home and just kind of yell at the kids and try to expect so much from them.
全く励ましがない家で育った人がいるかもしれません。
People who grew up without encouragement.
親に捨てられたという経験がある人がこ の, あの部屋にいるかもしれません。
Maybe some of you were even abandoned by your parents.
でそのままでその家庭の中で成長すると、多くの場合、社会の中でうまく適応するのが難しい人格ができてしまって、それに皆さん自身が苦しんでいるかもしれません。
And so we all kind of understand that our family influences us and how we relate to society, and maybe some of us in this room have had the effects of, you know, our family background on our lives.
家族というのは非常に大きな影響を私たちの人格に影響を与えます。
Because nothing really shapes us like our family. Nothing shapes our character and our personality quite like that.
そして私たちが社会の中でうまく適応できないいろんな問題を引き起こしたりするわけです。
And so this causes some problems in our current life, in our situation, our relationships with others.
じゃあなんで家族というものが私たちの人格形成にそんなにも影響を与えるんでしょう。
Why does family influence us so much?
それは単純です。私たちをお作りになった神様が私たちを関係の中に生きる存在として作ったからです。
It's a very simple answer is that because we were made for relationship by God.
私たちは良い関係の中で喜びを感じ、悪い関係の中で痛みを感じるように作られているんです。
We are made, we are designed so that we would feel joy if we're in a good family situation or good relationships. We will feel pain when we're not.
私たちは不信感や壊れた関係の中で生活すると病気になったり心配になったりして最後は本当に苦しんでしまいます。
We know that even relationships even affect our health. We can get sickness just from the emotional stress of bad relationships.
私たちは神にそのように作られているんです。
We are made that way by God.
なんでですか？それは神様が関係の神様だから。
Why is that? Well, it's because God is relational.
神様はご自身でもうすでにご自身と関係を持っておられます。
God is relational and God is relationship and has relationship within himself.
これはね、私たちが信じる神様の不思議なところよ。私たちの神様は三位一体、三人で一人の神様と私たちは信じています。
And that's a little strange thing about the God we believe in. We believe God is one, but he is three in one. He's Father, Son, Holy Spirit. So he exists in relationship.
父なる神、子なるキリスト、そして聖霊なる神が三人が互いに支え愛し合って自立しているというのが私たちが信じる神様のあり方だ。
We believe in God and we believe that He exists in Trinity and so there's relationship going on between the three beings of the Trinity.
その三者には関係があって神様が私たちを作るときなんかテレビのコマーシャルを見てあええー、な作っちゃおうかなと思って裏庭で作ったんとちゃうねご自身の似姿に似せて作ったんです。
And so we don't believe that God just, you know, got an idea off the TV for making human beings, but God used himself as a pattern when he made people. He made us in his image.
人間を作るときに神様は鏡を見たんです。
And so basically when God made us, he looked in the mirror.
人間の性質を決定するときに神様はご自身の内側を見られたんです。
When he wanted to look, he wanted to make our insides, he looked inside himself.
それは私たちがまず神との関係の中に生きるようにという目的がありました。
And so he made us relational. So first of all, so that we would have relationship with him.
それだけではなくて神様がお作りになった他の人たちとも豊かな関係を持つようにと思ってそういうふうにお作りになられました。
And he also made us so that we would have relationship with each other.
つまり家族というのは神様が考えた関係性のことで家族とは神様のアイデア、神様のプランなんです。
And so family is part of God's design, part of God's plan.
神様、家族とは神のプランなんです。
So family is God's idea.
でも残念ながらそれを人間は失ってしまいました。
Unfortunately, though, humans lost this.
もうかなり早い段階で失ってる。
The whole good family situation kind of got lost early on in the process.
聖書の中は家族関係の問題の話でいっぱいやね。
And there's a lot of family problems written in the Bible.
聖書を開いて1ページ目はなんかとっても素敵なことを書いてあるんだけど、2ページ目見たらもうすでに夫婦喧嘩が始まってて、お前が食えよって言うの、いや、あんたからっていうわけ。
I mean, you know, first page of the Bible is really good, everything's fine, and then the second page there's already like the first, you know, husband and wife fighting. She told me to eat it. No, he told me to eat it.
あ、で、次のページめくったら、お兄ちゃんが弟殺してんねん。
And then he turned the page, and then like the one brother killed the other brother.
What? で、ページあと10ページぐらいめくったら、今度は双子のお兄ちゃんと弟が兄弟喧嘩して、まっちゃ感じや。
And then 10 pages later, you got like two, you got twins who are fighting, in the womb when they come out.
聖書はそのことたくさん書いてます。神なき生活の中で私たちは家族というものがどういうものか完全に見失っている。
So we really lost this idea of what God intended for the family.
そして例えば皆さんが悲惨な悲しい傷んだ家庭環境に育ったとするならば。
And so if we were from a very broken family,
あなたがクリスチャンであったとしてもなかったとしてもそれ関係なくそういう家庭で育ったとしたら。
Or even if we were from a very good family, or even a Christian family.
でも皆さんがきっと心の中で私は罪人で人間は罪人で神様が与えてくれる健康な家族が欲しいと心が叫んでると思う。
But no matter what, I think we all have that longing for a great family, so a godly family.
私は愛のある家族で育ちたい。暮らしたい、そういう家族を持ちたいっていう心の叫びがブロークンファミリーで崩れた家族で、育った人はなおさら持ってるでしょ。
And so everybody, I think, has that cry, even especially if you're from a broken family, that you want to be in a good family, a loving family.
でも良いお知らせがあります。
So there's good news.
あなたが良い家族を欲しいと思ってる以上に神様はあなた方に良い家族を与えたいと思ってる。
More than you want a great family, God wants a great family for you.、
うん、だからイエス、神様は一人子イエス様をお送りくださいました。
So God sent His family member, Jesus Christ, as a son, His son to earth.
それは私たちと父なる神との関係を修復して私たちを義なる存在として義認するためだけではありません。
And it wasn't just so that we would be declared righteous through what Jesus did on the cross.
それだけではなくて私たちを神の家族に迎え入れるためでした。
So that we would actually be placed into God's family through Him.
皆さん考えてください。罪の中に生まれたら何の子になりますか？もちろん罪の子になります。
And so, if you were born into sin, whose child would you be? Well, you would be sin's child.
でも、あなたがキリストが十字架の上で私たちの罪を許してくださって、私たちは神から生まれ直したんだということが分かれば、皆さんは誰の子供ですか？
So, who's,
go ahead.
Whose child would you be if you were born into God, born by God?
神から生まれた人は神の子供なんです。
You would be born into God's family if you were born into God.
イエス様を信じた人は神の子供となる特権が与えられたとヨハネによる福音書第1章には書いてあります。
Okay, so it says that in John that we, in 1 John, that we've been born into God's family.
あなたは神の家族の一員なんです。
So we are members of God's family.
そして神の家族はイコール教会です。
And God's family equals the church.
ですからクロスロード教会の存在意義はこの一文にまとめられ、こういうふうにまとめられるわけです。
And so that's why part of our mission, we've put this statement together.
クロスロード教会はイエス・キリストを通して全ての人を神の家族に歓迎します。
And this is our mission, to welcome all people into God's family through Jesus Christ.
イエス・キリストを通して全ての人を神の家族に歓迎します。
Welcome everyone into God's family through Jesus Christ.
先週は私たちがこの最初の部分、全ての人を歓迎するというところを学びました。
And so last week we kind of split this into two messages. Last week we talked about everyone, all the people are welcome.
私たちの教会は、教会に行ったことがない人、行ってない人、行くのをやめてしまった人、教会なんか行くもんかどうかも分かれへんかった、クリスチャンじゃない人、そういう人たちが神様のところに来るのをできるだけ簡単にしますという意味です。
And so that means that making this place as welcoming as possible for those who have never been to church, who don't want to go to church, who went to church and stopped going to church, and just really a place that's welcome to everyone. Because God doesn't want anyone to perish. And so I want to think about the second half today, and that's welcoming people into God's family. We're going to look at Ephesians 2 and think about that in terms of family today.
エペソビトの手紙2章の11節。ですから思い出してください。思い出してほしいことあるんやろな。ですから思い出してください。あなた方は以前は肉においては異邦人、外国人でした。すなわち肉において人の手によるいわゆる割礼を持つ人々からは無割礼の人と呼ばれるものであって、その頃のあなた方はキリストから離れ、イスラエルの国から除外され、約束の契約については他国人であり、この世にあっては望みもなく神もない人たちでした。
Therefore, remember that formerly you who are Gentiles by birth and called uncircumcised by those who call themselves the circumcision, which is done in the body by human hands, remember that at that time you were separate from Christ, excluded from citizenship in Israel and foreigners to the covenants of the promise, without hope and without God in the world.
これはパウロという教会のリーダーがエペソという町にあるクリスチャンに宛てて出した手紙の一部です。
This is a letter to the church in Ephesus from Paul. He's a leader in the church.
そこのエペソという町は今のトルコにあります。
And so that's in modern day Turkey, Ephesus.
この当時はトルコ人は一人も住んでなかった。
But there were no Turkish people in Turkey at that time.
ギリシャ人が住んでたんです。
They were all Greek.
で、この当時、キリスト教はエルサレムで始まって、クリスチャンといえばイコールユダヤ人やったんです。
And you know, Christianity started in Jerusalem, so at that time it was kind of synonymous with Jewish people.
そしてクリスチャンじゃないユダヤ人っておらんかって最初は。
And so there weren't people.
じゃあユダヤ人じゃないクリスチャンっておらへんかって。
There were not people who were non-Jewish Christians at the very beginning.
だけれども神の福音がいろんなところに行くにつれて、今度はなんかよくわかるけど、外国人クリスチャンとかギリシャ人クリスチャンっていうのが出てきてしまったわけ。
And then you know the gospel started spreading, and then suddenly there were actually non-Jewish Christians, there were Greeks and other Gentiles.
で、クリスチャンは必ずユダヤ人っていう考え方がどんどんどんどん崩れてきた時代の話。
And so now we're at the point where we know that, okay, not only Jewish people can be Christians, there are many Gentile Christians.
で、そんな中でもやっぱりちゃんとユダヤ人じゃなかったらクリスチャンなられへんわ言うて外国人の人たちに、お前らまだやっぱりアウトサイダーや、アウトや言うてる人、アホな人らもおったん。
But then, unfortunately, there are some Jewish Christians who come along and say, you know, you Gentiles, you're not quite in the in-group like we are.
だけれども、エペソの教会は、いわゆるギリシャ人クリスチャンとユダヤ人クリスチャンがうまくミングルして、協調性を持って、美しい一致を持ってた。
What was beautiful about the Ephesian church is that they were Greek Christians and Jewish Christians, but they really lived in harmony and unity. There wasn't really this division. But Paul says, hey, remember guys, remember this. This is something really important to think about for church. Remember.
思い出してください。特にギリシャ人クリスチャンの皆さん、あなたたち、アウトや、お前らって言われてた側のクリスチャンの人たち、よう聞いてください。
So, you guys who were Gentiles, you were outsiders, you need to remember what this is.
あなたたちはアウトだったんですよ。
You guys were outside.
あなたたちは部外者だったんですよ。
You were foreigners.
あなたは遠く離れた人だったんですよ。
You were far apart from God.
あなたたちは異邦人で外国人で部外者でアウトで遠い人だったんですよ。
You were far and separated from God.
でもね、覚えておいてほしいことがあるの。素晴らしいことが起こったんですよっていうんです。
But there's something great that happened.
それは、何でしょう。13節見てみましょう。しかし以前は遠く離れていたあなた方、あなたが遠く離れていたけど、今ではイエス・キリストの中にあることにより、キリストの血によってあなたは今は近い人にされたんです。
But now in Christ Jesus, you who were once far away have been brought near by the blood of Christ.
パウロが言ったんです。でもね、あなたたちのためにイエス様が神が人となって来てくださったんですよ。
Hey, you are outsiders, but Jesus Christ came to you.
そしてその方がイニシアチブを取って率先してあなたと和解をしてくださったんですよ。
And he took the initiative and he redeemed you. He has brought you near.
イエス様はこのように生まれて、そして私たちに神の国のことを教え、そして逮捕されて十字架で死なれました。
Jesus taught about the kingdom of God and then he was nailed to a cross and he died.
そして血を流されました。
He bled.
そしてその血によってあなた方はキリストの内側にある人に変えられたんですよっていう。
And so through the blood of Christ, what this says is that you've been changed through the blood of Christ. Your identity has been changed.
あなたはアウトの人やったけど。
You used to be out.
あなたはインクライストになったんですよ。インになったんです。
But now you're in the in group. You're on the inside now of Christ.
神様に義と認められたんですよ。
You've been made righteous.
あなたは神の関係に生きることができなかった人なのに、何にも知らんかった人で、何にも関係なかった人なのに、あなたは関係のある人になったんですよ。
And so you are totally unrelated to God, but now you've been brought into relationship with God.
もうあなたたちは遠くないんですよ。
You're not far away.
あなたたちは神に近いものとされたんですよ。
You've been brought near.
あなたはインなんですよ。
You're in.
教会にようこそ。
Welcome to the church.
そしてあなたはもうすでにインだった人のグループに入ったんですよって。
And so you're in with the group that was already in.
で、最初はそこに壁あったけどねって言うんです。
And so that's how it used to be.
最初はそこに壁があったやんか。
Okay, so it used to be divided, used to be in and out.
読んでみましょう、14節。
What happened to that wall?
キリストこそ私たちの平和であり、二つのものを一つにし、隔ての壁を打ち壊し、ご自身の肉において敵意を廃棄された方です。敵意とは様々な規定から成り立っている戒めの立法なんです。このことは、二つのものをご自身において新しい一人の人に作り上げて平和を実現するためで、また二つのもの両者を一つの体として十字架によって神と和解させるためなのです。敵は十字架によって葬り去られました。
For he himself is our peace, who has made the two groups one and destroyed the barrier, the dividing wall of hostility, by setting aside in his flesh the law with its commands and regulations.His purpose was to create in himself one new humanity out of the two, thus making peace, and in one body to reconcile both of them to God through the cross by which he put to death their hostility.
あなたは教会にとって部外者ですっていうグループがおったが、俺らは院の方や入ってる方やでって言って、そこに壁があったって、見えない壁があったの覚えてる？あんたたちって。
So Paul's saying, do you guys remember that there used to be a wall? I mean, there was Jewish people that said, hey, we're in with God, and then there's a wall, and then you guys were on the other side of the wall. You're out. Do you know what Jesus did through his cross? He took away that wall. And then he combined those two groups that were previously separated. And he made it into one humanity.
違う言い方したら、二つのバラバラものが一つの体になったっていうのも言ってる、ね。
And then he says he made it into one body.
それが十字架の狙い目だったっていうふうに言ってるんです。
That was the purpose of the church. That's what he says. His purpose.
その壁がなくなったでしょ。
So do you remember that the wall was taken away?
皆さん、二つのバラバラなものが一つになった。アウトサイダーやと思われてた人と、インやと思われてた人、内側やと思われてきた人が、その二つのバラバラが一つになって、一つの人格を持って、体になった。それなんていうか知ってる？
And so there are two things that were separated. There was a wall, but that was taken away. The two things became one. And do you know what that's called?
それは教会と言います。
It's called the church.
それをイエス様は、私は私の教会を建てると言われた時に考えられた教会。
And so that's what Jesus had in mind when he said church.
そして17節見てみましょう。それからキリストは来られて、遠くにいたあなた方に、もう壁なしにしようやと平和を述べ伝え、近くにいた人たちにも壁なしにしようやと平和を述べ伝えられました。私たちはこのキリストによって、まだ出てきた、二つのものが一緒に両者ともに一つの御霊において神の御元に近づくのですとパウロは言ったんです。
He came and preached peace to you who were far away and peace to those who were near. For through him, we both have access to the Father by one Spirit.
最初はバラバラやったかもしれん。文化も違う。ギリシャとユダヤ、だいぶ違うで、これよ。
And there was a huge division. There was Greeks, there was Jews. I mean, there were worlds apart.
文化も違うし、風習も違うし、過去のバックグラウンドも違うし。
Their backgrounds were different. Their thinking was different. Their culture was different.
だけれども、今は一つの体になったんですよ。一人の人になったのと同じですよ。
But now they've become one person almost, one body.
一つの共同体コミュニティになったんですよ。
One unified body.
そしてパウロははっきりとした教会でその新しいコミュニティのことをこういうふうに教会のことをこういうふうに語ったんです。
And so he talks about church in these terms.
19節見てみましょう。こういうわけで、あなた方はもはや他国人でも希留者でもなくアウトの人でも遠い人でもないです。今は生徒たちと同じ国民であり、神の家族なのですと言った。
Consequently, you are no longer foreigners and strangers, but fellow citizens with God's people and also members of his household, of his family.
イエス・キリストが十字架の上であなたの罪のために血を流されて死にました。それを信じることはただ単に天国に行ける切符をゲットすることと違います。
So when you believe in Jesus Christ, what he did on the cross, you don't just get a free ticket to heaven.
もうそれはもっと素晴らしいものなんです。
You get something better.
それは父なる神との関係、豊かな関係の中に住むことができるという招待状です。
You get this ability to live in relationship with God.
それだけではなくて、イエス・キリストの品性の種が私たちの心に植えられるのです。
More than that, you get the character, Christ's character that's built in you, that's growing in you.
でもそれ以上に素晴らしいことがあるんです。
And you got something even better.
私たちはイエス様を通して神の家族に招き入れられたんです。
We are welcomed into God's family.
私たちには新しい家族ができるんですよというのが福音の大切な部分なんです。
So one of the most important parts of the gospel is that we have a new family. We are welcomed into a new family.
だけどもこの神の家族というのを皆さんの実家のことを考えて考えないでください。
Okay, so but when we say family, you're probably already thinking about your family, but don't think that way.
あなたが奥さんと作ってる、旦那さんと作ってる家族のことを思い浮かべないでください。
Or your, maybe your current family, you, your husband, wife.
なぜならばこれは特別なユニークな神の家族だからです。
Because there's something very unique about God's household, God's family.
そしてあなたはもうすでにそのメンバーなんです。
And you're a member of that.
ちょっとどんな家族か知りたない。知らんかったら、ま、やばいやんか。
And so, do you want to know what kind of family you're in? Like right now?
まず最初に覚えておかないといけないのは、神の家族について覚えておかないといけないのはこれです。一つ目。それはね、神の家族に私たちはただ単にポーンって生まれてきただけじゃなくて、養子縁組されて、
Okay, first thing we need to know about the family that we're in is that we've been adopted into God's family.
皆さん、教会にはたくさんの、家族関係で傷ついた人たちが教会に来ます。
And so, as I mentioned before, a lot of people who are hurt from their family relationships come into our church.
そして教会に来て愛のある神の家族の関係を見ます。
And they see that, oh, this is a loving family of God.
それはね、壊れた家族の中で育った人にとってはね、すごい嬉しいニュースなんです。
And so this is really great news to those who are from a kind of broken family.
そして僕にとっても嬉しいニュースでした。
I'm happy about this too.
そして、ね、それはね、養子縁組のようです。
And I think about this as kind of an adoption agency.
自分は全然関係ないお家に生まれたんやけれども、イエス様によって神の家族というまた全然違うお家に子供として迎え入れられたということ。
Adoption is when you're born into a family that is totally unrelated to the new one that you end up in, right?
僕、ミコさんと時々話し合うけど、僕らもしお金持ちになったらならへんねんけど、なったら言うてファンタジーを考えることがあります。
Okay, so, Miko and I talk a lot of times and we say, hey, what would we do if we actually got some money? It's not going to happen, but we just talk about it. It's fantasy.
私たちは大きい家が欲しいですかって。掃除邪魔くさいしな、いらんわ。
And so we think, oh, do you want a big house? Ah, no, we gotta clean it, so no, no big house.
私たちは新しい車が欲しいですか?
Do you want a new car?
どうせ3日目にミコさんぶつけて傷つくからええ
わ。But she's probably gonna wreck it, so and scratch it up.
もし私たちがもうちょっとお金持ちだったら。
But man, if we had a little bit more money, what would we do?
それはパパとママがいない子供たちを家に連れて帰ってその子を養子にしたいと思います。
I would love to adopt a child.
いや、今すぐできるかもしれない。一番の贅沢やなと思うね。
But like, man, if we were, you know, just had some money, if we were able to afford that, oh, we'd love to be able to do that.
なんでそれをしたいかというと、僕は自分の人生で周りのたくさんの人が 本当にパパママに捨てられた子供たちをお家に連れて帰って育てるそのアダプションとか養子縁組をたくさん見ました。
So it's really great that we've seen a lot of people around us, our friends that have adopted kids that were maybe unwanted and you know brought into their own family. It's really wonderful.
めちゃくちゃな家族を持ってる赤ちゃんや小さい子供たち、もしくは家族がない小さい子供たちに家族を与えること。パパママをあげることはもう人生で最高のプレゼントだ。
And that is such an awesome present. So that a child that had a kind of broken family or no family gets a wonderful loving family.
そして神様が私たちにしてくれたのはまさにそれです。
And that's exactly what God's done with us.
私たちは罪の中に生まれましたけれども。
We were born into sin.
私たちの天のお父さんが私たちを連れて帰ってくれて新しいお父さんになってくれた。
That's a different family, and he.Changed us and he adopted us into his family, God's family.
私たちの家族を与えてくれました。
He's given us a new family.
それだけと違うよ。私たちの天のお父さんは皆さんの実家のお父さんとだいぶちゃうで。
And so we have a new father, a heavenly father. He's not anything like your father.
そうではなくて、あなたを愛し、あなたを指導し、あなたを励ますことができるパパ。
So somebody who's loving to you, who cares and who's encouraging to you.
あなたに力を与えることができます。
Someone who gives you power and strength.
それだけではなくて、その天のお父さんはあなたに計画を持っておられます。
Not only that, but your father has a plan for your life.
そしてそれを応援します。
And he cheers you on in that.
それをできる力が必要ならば、あなたに力を与えます。
And if you need help in that, he helps you. He gives you the power and strength.
皆さんはそんなパパをゲットしたんです。
So you have gotten that.Kind of father. That's what you have right now.
それだけちゃうで、皆さん以外にも世界全部の人を養子縁組したろうって私たちの父なる神様は思ってはるわけです。
And you're not the only child in this family. God wants to adopt everybody into this family.
あなたは大きな家族の一員なんです。
So all these people all over the world, and you're one of the members of this family.
そして二つ目、それは私たちがそうしたいとか思ったからできるんじゃなくて、それは 100% イエス・キリストを通してでした。
And it's not that you wanted a new family and you just were able to get in there somehow. It was all done through Jesus Christ.
イエス様が十字架にかかったもう一つの大きな理由は私たちに家族を与えたかった。
So Jesus forgave our sins, of course, but one of the biggest things of the cross is that he welcomed us into a new family.
十字架にかかったイエス様の絵を見たことがあるかもしれません。
You've probably seen a picture of Jesus on the cross.
その、イエス十字架の上のイエス様が何をメッセージとして出してたんでしょうか。メッセージ of the cross、その十字架のメッセージは何でしょうか。
So what is the message of the cross? There's a lot.
それはまるでイエス様が天の父なる神様にこの子も入れてあげよう、この子も入れてあげよう、この子も迎え入れましょう、この子も神の家族に入れてあげましょうっていうふうに言うてるように聞こえるんです。
And so we can see that Jesus is saying, I want this one to be in my family. I want that person. I want them too and them too.、
うん、イエス様は神様との関係の中に生きることがどれほど素晴らしいことかを知っていました。
And so God knows how wonderful it is to live in good relationship.
イエス様がその関係を知ってたからこそ私たちにそれを与えたかったんです。
Because he knows how wonderful that is, he wants to give us that great present of a great family.
だからそのためにイエス様は大きな犠牲、自分の命を犠牲にしてくれました。
So that's why Jesus sacrificed so much to give us that present.
私たちが神の家族にで生活できることはイエス様の血のプレゼントなんです。
And so the present through Jesus' blood, of Jesus' blood, is being welcomed into this new family.
ですからどうぞ感謝を持って受け取ってください。
So let's receive that with thankfulness.
教会を当たり前だと思わないでください。
So don't think that the church is just something usual.
イエス様からの偉大なプレゼントなんです。
This is a great present, is to be part of the body of the church.
3つ目、私たちは養子縁組されましたから、私たちは家族というものに対して、神の家族のあり方を学び直す必要があるんです。
So now that we know we've been adopted into God's family, we also have to realize that we have to unlearn things or we have to relearn things about being in God's family.
多分養子縁組した人は分かると思うし、思うやけど、養子縁組の一番難しいところは何でしょうか。
And so, about being adopted, what is the most difficult thing about being adopted?
それはね、神様に、ごめんなさい、家族に迎え入れられた子が、今までの孤児院での、もしくは生まれ育っためちゃくちゃな家での習慣とか考え方とか価値観を切り落として、新しいお家の新しいルールの新しい考え方で生活し始めること。
One of the hardest things is that, you know, especially when kids grown up, maybe they've grown up in a family for a while, and then, you know, maybe that wasn't a great family, or maybe they grew up in the orphanage. And then they've got to go to a new family. They've got to like reprogram like all of these new rules, all these new relationships. It's very different from the old thing.
昔のプログラムのまま、昔の考え方のまま、新しいお家に来て、昔のプログラムのまんまで行動してしまうと、新しい家族関係で問題を起こしてしまう。
And so if you acted in the way that you did with your old family, in the same way with the new one, then there's going to be some problems.
それは私たちが神の家族になる時も全く同じです。
It's the same thing when we become part of God's family.
私たちは罪の中に生まれました。
We were born in sin.
私たちは罪の子供でした。
We were sin's child.
そして罪のように考え、罪の行動をし、それが別に普通だと思ってたんです。
We thought that, you know, that was a usual way because we just, that we were born into that. We think a kind of a sinful way, a fallen way.
で、なんであかんねん思ってた。
And we thought, like, you know, why is that bad? This is the usual way, right?
ある日突然、Google 検索したクロスロード教会のウェブサイトを見たんです。
But then you, one day you Google Crossroad.
ある日突然友達に西宮の教会、私行ってる教会行こうって誘われたんです。
Or, you know, suddenly your friend invites you to church one day.
ある日突然娘が私の行ってる教会にお父さんお母さん行きましょうって言うんです。
Or somebody, you know, family invites you to church.
え、そうなんですかって言うて、教会に来てみたら、イエス様があなたの罪のために死なれました。あなたは義人です。あなたは神との愛の関係の中で生きることができますよ。
And you realize that you can be righteous, you can be forgiven, you can have a relationship with God through what Jesus did.
え、で、そうなんですかと思って、古い罪のプログラムの中、ここの教会に来て、罪のプログラムのまま、この神の家族で生活しようとすると、ちょっと困ったことがいくつか起こるわけです。
And so you say, okay, great, I want to get into this new family, but if you bring those old patterns and old habits that were from your old family into the new one, into the church, well, there's going to be some problems.
もうちょっと掘り下げて考えてみましょう。僕は大阪の千歳さんというお家で生まれ育ちました。
And so I was born into the Chito household in Osaka.
そして僕が生まれた時の日本人でした。
And I'm Japanese. I was born Japanese.
日本人が普通や思うことをやって、それで何も考えへんかったし、千歳さんのところでこれが普通やと思うことを教えられて育ってきたわけです。
I was raised, you know, with a usual way of thinking or whatever was usual in my household. You know, this is the way it is.
だけど僕はイエス様に出会って神の家族に招き入れられました。
But I met Jesus. I was welcomed into a new family.
その段階でもう僕は千歳さんの子である前に、それである以上に神の子供になったんです。
And so, more than being a member of the Chito household, I'm a member of God's household now.
そして僕は日本人である前に、神の国の市民になったわけです。人になったわけです。
And so, more than being a citizen of Japan, now I'm a citizen of heaven.
でも、もし僕がなんかもう、日本で当たり前やこれは、千歳さんのお家で当たり前やこれはっていうことを教会でやり続けたら、問題が起こるわけです。
But if I bring the old Chito family culture, if I bring maybe just Japanese culture, something the same way that I experienced it before, if I bring that into my new family, something's going to be wrong.
つまり僕は神の家族の健康的なメンバーになるために、千歳さんとこで習ったことでいらんもんっていうのを全部削って、日本人であるけれども神の国ではあんまりいらんもんっていうのを削り取らなあかんわけです。
And so, before I get into this new family, or as I'm into this new family, I have to get rid of the things that are hindrances from my background of being in the Chito family, or maybe even my background just as being Japanese.
たとえそれが千歳さんのお家でとても大事だと思われたことであったとしてもです。
Even if it's something that, like, my parents taught me, this is really important.
たとえそれが日本で大事だと思われている文化的な価値観であったとしても。
Or if something my culture taught me, this is very important.
私たちは日本人である、何人である、どこそこの家の人であるっていう考え方をアンラーン、研ぎ落として、神の家族でどういうふうに生活するかをリラーン、学び直す必要がある。
But there are some things about my culture, my upbringing, that are hindrances that I need to shed off and I need to relearn or unlearn as I go into the new family.
たとえ皆さんが、私はクリスチャンの国でクリスチャンの親に育てられたと思っててもです。
Even if you were born into or raised in a Christian family,
あなたは神の家族、神の国の人として生きていくために、そぎ落とすべき日本人っぽさ、韓国人っぽさ、アメリカ人っぽさ、あなたの家っぽさ、 ありますか?
And so, is there something about your background, your family, your culture that is a hindrance to you as you go into this new family of God?
これを見つけるのめちゃ難しい。
And it's very, very hard to actually find this.
そしてそれを見つけたとしてもそれを削ぎ落とすのはとても大変なこと。
And it's very difficult to try to shed yourself from some of these things that have been part of your life.
でも今からある会社の話をしますけれども、それを聞いたら、あ、どういうふうにすればいいのかというふうにヒントが得られるかもしれません。
Maybe this example I'm going to talk about a company, maybe this will kind of help you think about it in a way.
この部屋に韓国人の人。
Anybody Korean in this room? All right.
はい、ありがとう。とっても嬉しいです。
I'm so happy.
はい、で、僕は韓国の人が大好きです。
And love Korean people.
そして韓国の食べ物も大好きです。
I love the food, of course. That goes without saying.
僕は別に韓国のイケメン俳優たちあれどうでもいい。
I don't really care about the, you know, the handsome actors. I don't care about the Korean dramas.
で、韓国の人たちの美しさっていうのをいろいろ考えてみました。いくつかね、素晴らしいところはね、あるね、いっぱいあるけどね。
There's a lot of great things about Korean culture that I love.
日本人もその目標に向かって突き進むっていうのあるけど、韓国の方々目標に決めたら、それをしっかり最後までやるんやっていう力強いドライブがあるの、ええね。
What I love is like in Korean culture, this is the drive to head for your goal. I think more so even than Japanese, just I see this drive and this passion to reach for the top.
だからでアメリカ行ったらな、もう走ってる車は全部トヨタ、ホンダ、日産か韓国の車かどっちかい。
So, you know, that's why like you go to America and it's like all Japanese or Korean cars, right?
韓国の車は Made in Korea というのはハイクオリティという意味です。
And so, and now, made in Korea, you got electronics and stuff too. There's this really high... Samsung? Yeah, definitely.
Made in Korea は高精度。それは韓国人の素晴らしさを表しています。
And so, it's a bestseller in the States, and it just shows the high quality from Korean products.
その韓国人の素晴らしさを表す様々なものが世界にいっぱいあるのに、一つだけ韓国人の素晴らしさと会えへん事柄っていうのが発生したんです。
And so while there's so many great companies, great products from Korea, there was actually one that was not a good example.
それはね、どこかというと大韓航空という飛行機会社において。
It was actually Korean Air.
ね、飛行機っていうのは聞いた話によると車よりも安全やねんて。
You know, flying, you know, you probably know this, is much safer than driving.
で、事故する確率、アメリカのユナイテッドエアラインが墜落する確率は400万本フライトに当たり1やで。
And so,
400万分の1や。
For example, United Airlines, their accident rate is 1 out of 4 million flights.
そしてまあ、日本航空 JAL とか、そんな、よその国の、なんかルフトハンザかなんかわからないけど、そんなんでも、やいた同じぐらいのレートだ。
And you go, you know, across the board, it's pretty much about the same rate as, you know, most, companies, airlines have this same, safety rate.
なのに、20年前、大韓航空は、世界のその航空の事故率のまさに17倍多かった。
But Korean Air about 20 years ago had 17 times the accident rate of other airlines.
それは韓国人の人たちのその素晴らしい品性とは合わないそのリサーチでした。結果でした。
And so they realized like this is just doesn't fit with you know the high quality of so many Korean things. Why is it this way?
すごくたくさんの人がそれはなぜかということを研究しにかかったんです。
And so they got a lot of consultants to come in figure out why is this happening.
その当時の大統領1999年の大統領の人はこれは大韓航空だけの問題ではない。これは大韓民国コリアのもう国の生命をかけて見つけて直すっていうふうに言ったんです。
And so the president of Korea got involved and said, "Hey, we gotta fix this. This is like a national problem. Of course, it's a national airline."
まず一番最初に疑ったのはパイロットの基準が低いんやとか、パイロットの人が腕がないんや。
Okay, so the first thing they thought, well, maybe our pilots aren't good enough. So we got to test them.
そしてテストをしたら世界で最高の点数を韓国のパイロットの人は叩き出すわけです。
So they tested them and they tested in the top tier of all pilots in the world. They were great.
それが原因ではなかったんです。
Okay, that's not why we have accidents.
で、その次にじゃあ 乗ってる飛行機の機械自体に問題あるんじゃない？エンジン自体に問題あるん
じゃない？ maybe the planes themselves, we gotta check those.
そしてそれを調べることにしました。
So they did.
韓国人の人たちはいつもいつも完璧な状態で飛行機を飛ばしてた。
And so they were very perfectly safe. They were checked and double checked. Everything was good with the planes.
じゃあなんで17倍も多く飛行機が墜落するんですか？
So why are we having 17 times as many crashes and accidents?
それを必死になって韓国の人たちは追求したんです。
So they had to research just everything.
いろんな海外のコンサルタントの人も呼んできてリサーチしたんです。
All these international consultants coming in.
そして分かったことは、韓国の文化の中で最も美しい部分がコクピットの中でネガティブに働いているということ。
And so the shocking thing was that something that is really beautiful about Korean culture came into the cockpit and actually was damaging.To that system.
私たちの多くが知っているように韓国の文化の素晴らしいところというのは目上の上の人を尊敬するということです。
And we know that in Korean culture there's a great respect for people who are older, and we see that in Japan too.
それを韓国人の人がやっているのを見るとそれはとても美しい。
And it's just amazing when Koreans do that. They respect their elders. They respect the people older than them.
でも韓国人のパイロットの人たちはそれをコクピットに持ち込む。
Well, of course, that's part of their culture. So they brought that into the cockpit.
そして飛行機を飛ばしている時には小さい問題がちょっと起こったり、あと起こったりします。
And so what had happened is there would be all these little problems because of this culture coming in.
飛行機っていうのは3人か4人ぐらいで飛ばすね。
So, you know, you always have a cockpit crew. You've got like at least 4 pilots in there.
うん。メインパイロット、サブパイロット、そして機関士さん、何々士さんっていうふうにいるわけです。
So you got the captain and you've got all these co-pilots.
韓国のパイロットさんたちは自分が2番目、3番目の立場だったら1番トップの、あのパイロットの人にこれちょっと修正した方がいいんちゃいますか？これ危ないんちゃいますか？今すぐやらないとあかんと思いますっていうふうに強く進言することをためらう習性があったっていうのを発見した。
And so what they realized is that the co-pilots felt afraid to say anything to the captain because the captain was in charge and was the elder. And so they were afraid to say anything if it was a little, you know, we shouldn't do this and this is a little dangerous and let's not do that. They couldn't say it.
だから韓国人のパイロットの人が優秀であったとしても飛行機の性能が素晴らしかったとしても事故がたくさん起こった。
So even though all the other elements were there, everything was fine, it was that culture that actually made those accidents.
だけれども韓国人の方々の素晴らしいところはここからなんです。
And then actually you saw even a better part of Korean culture come forth once they figured out the problem.
彼らはこう考えました。もし私たちの韓国の文化の最も美しい部分がコクピットの中で事故を起こすんだったらそれをコクピットの中に持ち込まないようにしましょうというふうに決めたんです。
So what they said is even though this is a great thing to respect your elders,If this is what's causing the accidents, we're going to have to change the culture in the cockpit.
つまり、韓国の文化的な重みというのを削ぎ落とすことができないとは考えないで、コクピットの中は新しい文化でやりましょうということを決めたんです。
So they didn't just say, well, we can't change it because it's just our culture. They said, hey, we're going to get rid of this thing that's a hindrance when we go into the cockpit.
自分たちの考え方や文化習慣に正面から向かい合いました。
And so they really faced the problem that was in their culture that was causing the problem.
まずコクピットの中で韓国語を使うのをやめてください。
So actually one of the things they changed was the language. They stopped using Korean in the cockpit.
そして英語を使うようにして。
They started to use English.
そして様々な決まり事を決めるとコミュニケーションがスムーズになりました。
And they tried other things and they worked on how to make communication work more smoothly.
彼らはそのようにして自分たちの民族の本当に大切なあり方の中から飛行アビエーションにいらない部分というのを聞いたんです。
So they had to kind of get rid of part of the culture in order for the aviation to work well.
そして2000年になって、分かったこと、それはコリアンエアラインの大韓航空の安全基準は世界でトップです。
And so Korean Air moved from that until to the top of safety in the world airlines.
1999年以降、コリアンエアの大韓航空の飛行記録にはもうスポットレスです。
And so they've not had any accidents since that time, since 99 when they started fixing it.
そして飛行機の安全基準の最高賞であるフェニックス賞を大韓航空がゲットしました。
They got a thing called the Phoenix Award, which was like the top aviation award.
今ではデルタ航空と一緒にスターチームの有料メンバーです。
They're a member of a star team with the Delta Airlines and other airlines.
彼らが真剣に自分の持っている民族のあり方の部分で、それコクピットに不要な部分というか勇気を持ってそげ落とした。
So they, with courage, they faced this thing that they had to change about the way that they did their flights and the culture that they brought in.
私たちが神の家族に入る時も同じようにする必要がある。
In the same way, when we come into a new family, we need to think about that.
その私たちが神の家族に入るとき、私たちは日本人らしさ、アメリカ人らしさ、アフリカ人らしさ、ブラジル人らしさ、タイ人らしさ、それからあなたのお家らしさ、あなたの個性でさえも、もし神の家族というコクピットに合わないならば、削ぎ落とす必要があるんです。
And so when we enter into God's family, we have to think about, is there some part of me in my Japanese-ness, American-ness, African-ness, Brazil-ness, Thai-ness, or even my family background that is not useful, is hindering me. I need to get rid of that before I'm coming into this family.
じゃあ皆さんに質問があります。
So my question is this.
皆さんは今日神の家族として、故障をきたすような日本人っぽさ、韓国人っぽさ、アメリカ人っぽさ、あなたのお家っぽさ、あなたっぽさっていうのがありますか?
So is there anything in your culture, in your background, in your family background that's hindering you as you enter into God's family, as you enter into the church?
ちょっと考えほしいねって言うても考えてもなかなか分からへん。
I mean, you can kind of, it's a tough question. You think about it and then you can't really come up with any answer.
僕、計算もよう考えたんですけど。
So I thought about this a lot this morning.
自分ではそんなんがあるように感じへんのです。
And I just felt like, well, there's probably nothing.
だから僕、ミコに聞きました。
So I asked my wife.
ミコさん、ちょっと聞きたいんですけど、僕がクリスチャンとして神の家族で健全に生きるために、持っててはいけない血統ファミリーっぽさってあるって聞いたんです。
And I asked my wife, is there anything that's like too Chito family about me that doesn't really belong in God's family? She's like, oh yeah, this and that. Like, whoa. Okay, but she knows me well.
Fumi, あなたはあなたのご両親にあなたを信じたことがあったらそれを握りしめて誰が何と言おうともそれを握りしめてやりなさいって。
She said, one of those, you have this tendency to really believe something really strongly and just think that you're right and just hold on to it.
確かにあなたのその信念に対するコミットメントが教会を始めさせ、こうやって教会の人をリードしてるやつ、それは分かんないけど。
And part of that has helped you to lead a church because you have to hold on to your beliefs.
あなたはそのせいで他の人の意見をシャットアウトすることが多いでしょう。
But sometimes you just shut out the other opinions that don't agree with yours.
それが神の家族に持ち込んではいけない地層っぽさだと。
And that's this thing in God's family that doesn't really belong. It's kind of more from the Chito family. And I said, well, what about just kind of me being Japanese, my Japanese-ness? Is there something that I need to look out for in that case? She said, yeah.
日本人はなんぼどうしても日本人が日本人を辞めることはできへんって。もう日本人は日本人やねんからしゃあないやってどっかで思ってるでしょ。
And you, deep down somewhere you feel like, you know, Japanese people won't change. Maybe you kind of believe that they're not going to do things in a new way.
だからそれをほっとくでしょ。
And so you kind of just let people go and don't press the issue.
でも神の家族の中で私たちは全員変わるんですっていう心を持ちましょう。
But we need to have that heart that, you know, everybody can change. Everybody, can be transformed in God's family.
それがあなたが捨てるべき日本人っぽさです。
And that's the thing of Japanese-ness that you maybe need to shed before.
僕そんなん自分で全然気づかへん。
I was like, I never would have picked up on that.
でも他の人は気づくんやな、これ。
But you know,Other people can see us, right?
じゃあ皆さんに聞きます。あなたの日本人っぽさ、アメリカ人っぽさ、オーストラリア人っぽさ、ブラジル人っぽさ、韓国人っぽさ、それが神の国というコクピットで何か邪魔してるもんがある?
So, when you come into the cockpit, when you come into God's family, is there something that is hindering you? Something about your culture, maybe your background, that you're not aware of? And so ask Daniel next.
Daniel was 神の家族のメンバーとして生きていく中でアメリカ人すぎるっていうあかんとこってあるの?
Is there anything about you that's too American that you need to shed off before? This was a hard one.
これ難しい。
This was a hard one.
ちょっと考えて
みて。I need to think about it a lot more, but
まあ考えなあかんけどな。うん、ええよ。
One of the things though is, I think I'm from a Christian background.
私はクリスチャンの家庭で育ちました。
And maybe it's very easy for me to think that my experience of church is kind of the main idea or the right idea.
そして僕が教会ということを考えるときに過去に体験した教会の体験が土台になっています。
Or even my family, the family I was raised in is the right way to do it.
私の父母が私に教えた信仰っていうもの、もしくはキリスト教というもの、教会のあり方っていうのが私の信仰生活を形作ってます。
But I need to be able to kind of see what is really biblical about all of those things or not biblical.
それを一旦脇に置いて、本当に健全な聖書的な神の家族のあり方とは何かっていうのをゼロベースで考える必要があるんじゃない。
So it's going to take time.
なるほどね。
Yeah.
自分がベテランのクリスチャンやと考えるんじゃなくて新入りやって考える。
And so it kind of hinders me to think about being a veteran when I really need to think, hey, I'm in a new family now.
でももしかしたら私はこの神の家族で新入りですっていう気持ちをどんな人であっても持つことは大事かもしれません。
But I think for anybody, it's important for us to think of ourselves as all as new members of a family.
なぜならば私たちが教会をどのようにしてもしていくか、皆さんが教会でどのように生活していくかっていうのの、基準っていうのは皆さんの実家のあり方でも、皆さんの過去の経験でもなく、聖書の中にある。
And so the thing that determines how we will be a church, how we will act in the kingdom of God, should not be our background. That's not the base. It should be the Bible. It should be what God has spoken to us.
そしてこの神の家族の中でどういうふうに私たちが立ち振る舞うかの基準というのは自己啓発セミナーで教えているのではなくて、イエス・キリストが私たちの模範です。
And so how we should think about ourselves, it should not be something we learned at a seminar, a self-help seminar, but it should be what Jesus himself says.
私たちは主が愛されたように私たちも互いに愛し合う。
And so we should, as Jesus loved one another, as Jesus loved other people, we should love one another.
私たちは主が受け入れられたように私たちは受け入れられます。
And so as God accepts others, we should accept others.
主が許されたように私たちも許し合う。
We should forgive as he's forgiven.
それが神の家族です。
That's what God's family does. We act like the father.
ですから自分が神の家族に招き入れられてまだ新入りだっていう態度をベテランのクリスチャンの方になればなるほど持ってください。
And so let's not have an idea of being, you know, even if you've been a Christian for a while, of being a veteran who knows it all, but rather, hey, we're all new. I'm a new member of this family. I need to learn. I need to learn new things.
そして私たちが神の家族としてのあり方を学んでいく中で、私たちは4番目、神の宮になる。
And so as we, and then my fourth point is that as we learn and unlearn and relearn, we will make God's family into His temple.
20節目です。あなた方は使徒と預言者という土台の上に建てられており、キリストイエスご自身がその礎石です。この方にあって組み合わされた建物の全体が成長し、主にある宮となるんですよ。そしてこのキリストにあってあなた方も共に建てられ、御霊によって神の住まいとなるんですよ。
You are built on the foundation of the apostles and the prophets, with Christ Jesus himself as the chief cornerstone. In him, the whole building is joined together and rises to become a holy temple in the Lord. And in him, you two are being built together to become a dwelling in which God lives by his Spirit.
3000年前にダビデという人がいました。
King David lived 3000 years ago.
美しい歌をたくさん書きました。
He made a lot of nice poems and songs.
僕の願いはたった一つだけでしたよね。
And he said this one, you know, one thing that I seek.
それは私が神の家で永遠に住むことです。
Hey, I want to live forever in God's house.
でも21世紀の日本で私たちはそういうふうに言いません。
And but you know nowadays in 21st century Japan, we're not going to say that.
ダビデさん、私たちが神の家に住まなくていいんです。
And we'd say to David, if we met him, we'd say, like, hey, we don't have to go live in God's house. The Holy Spirit lives in us. Now God's temple is here. So we are God's family. He's our father. Now this is God's temple. It's right here.
神の家族の最高の事柄は何かと言ったら、父なる神様の存在感が溢れることなんです。
And so we can see that the wonderful thing about being in God's family is that His presence is here with us.
そしてその体験がいつもいつもできる教会を僕は夢見ています。
And so I'm hoping that our church can be a place where people can feel that, can see that.That God's presence is here.
Okay, 僕が夢見ている教会はこれです。神の臨在が豊かに溢れる教会。
So here's what I'm dreaming about church. I dream that our church could be a place where we can feel God's presence.
そして礼拝を通して多くの人が神様の豊かな存在感に触れられ希望をゲットする。そのような教会を夢見ています。
That people would get hope when they come into these doors and they would see and feel the worship and the presence of God.
また僕はこのような教会を夢見ています。若者が僕分かった神様が僕に何やらしたいか分かった神の目的が分かりました分かった I know っていう教会を目指したいと思います
I would really love to have a church where the young people say Hey, I get it I know who God is I get this whole thing of salvation I understand it
そしてそれと同時にシーズンドクリスチャンたちが本当に長い間クリスチャンであった人たちが謙遜になって私は分かりません今聖霊の導きを神の導きを一緒に求めましょうと言って膝をついて祈る教会にを夢見ています。
And then on the flip side, that people who are seasoned Christians or who've been around a while can, with humility, say, "Hey, there's a lot of stuff I don't know. I don't know, and I want to be taught by God."
僕はこういう教会を夢見ています。
I dream about this kind of church.
それは神の言葉が誰が聞いてもわかる言葉で語られる教会です。
So that we, a church where we can speak and everybody can understand who God is.
その言葉の内側に多くの人が神を見る教会です。
And a church where people can see God in our words.
そしてまた僕はこのような教会を見ています。
I'm hoping for this.
人生の変化が起こる教会みたいと思います。
A church that causes life change.
希望を失った人が希望をゲットする教会。
Hope for the hopeless.
目的を失った人が神の目的を再発見する。そのような教会。
God's purpose being given to the purposeless.
傷んだ人が癒される教会。
Healing to those who need it.
そしてその人たちが癒されて、今度は癒す側として街に出ていく、そのような教会になりたいと思います。
And that people would be changed and go out and tell others about God.
また僕はこのような教会を夢見ています。それは若い人たちの、そして年を取った人たちの、全てがリーダーシップを持つリーダーが立て上げる、そのような教会です。
A church that raises leaders, raises godly leaders that are like Jesus.
キリストの弟子たちが立て上げられていって、そしてここからグループになって教会を始めるために出ていく、そのような教会を夢見ています。
A leader who, leaders who go out and make disciples and who make new churches, plant new churches.
残っている人は行ってらっしゃいって言って応援する教会。
People who stay behind say, yes, go, go for it.
そして、空いてるスペースが多くなった椅子に誰か新しい人が入ってきたらよく来たねって私たちの教会にようこそってそういう教会です。
And when there's some empty spaces in church because other people have left for another church, you welcome new people and say, "Hey, we got space for you. We want you to come into God's family."
僕はクロスロード教会そのような教会になれると信じています。
I believe that we can become that church.
そしてこのような教会をもう一つもう二つもう三つ生み出すことができると信じています。
And that we can birth other churches like that.
そしてこの神の家族がそれができると信じています。
And I believe that we can do that because we're God's family.
教会こそがこの世の中における神の最も輝かしい計画です。
And so this is the church is God's plan for this world to save this world.
皆さん、教会の一員であること、神の家族に招き入れられていることがどんだけ素晴らしいことかわかる？
So do you know how wonderful it is to be welcomed into God's family?
そして同じ夢を共有してくれますか？同じ夢を持ってくれますか？
And would you have that same dream as I do?
そして僕と同じく、僕もまだ神の家族に真理です。どうしたらいいかわからないから一緒に神の導きを探り求めましょうという立場に立ってくるから。
And so can we all be in that position to say together, "Hey, I don't know how it's all done, but I want to build God's kingdom. I want to know God's family."
でももし私たちがそれをするならば、
If we do that, if we agree to that,
素晴らしい働きが皆さんを通して起こるでしょう。
There will be amazing things done in you and through you.
そして私たちの人生が皆さんが今までも思ってなかったような素晴らしい豊かさに導かれて育まれます。
And you'll see even greater things in the time to come.
ぜひそのプロジェクトに参加してください。
Let's all join that project.
それが神の家族です。
That's what it means to be in God's family.
神の家族へようこそ。
Welcome to God's family.
フィロスワの教会は全ての人を神の家族に歓迎する教会だから。
We welcome everybody into God's family.
だから最後に言いたいと思います。フィロスワの教会に来てくださってありがとう。
So thank you for coming.
祈りましょう。
Let's pray.
父なる神様、あなたは偉大な神様です。私たちを本当に新しい家族に招いてくれました。
Lord, you are a wonderful, amazing God, and thank you for inviting us into your new family. We might be bringing things into your family that from our past.
神の家族で不必要な私の性質、私らしさっていうのがもしあったとしたら、どうぞ私たちがそれを発見して、大韓国の人たちのようにそれを発見して削ぎ落としていくことができます。
Maybe parts of ourselves, parts of our background, our thinking that are not in line with your ways. And Lord, help us to find those and shed those.
あなたがこの神の家族のお父さんですから、あなたがなさりたいような教会をあなたが導いてください。神の家族を作ってください。
So Lord, you are the father, you're the head of the family, so you make the family that how you want it.
私たちの望みはこの神の家族にあなたの満ち満ちた臨在が存在感が溢れることです。
And we know you want to make it a place that is rich with your presence.
私たちのお父さんでいてくれてありがとう。
Thank you for being our father.
私たちを家族の一員としてくれてありがとう。
Thank you for adopting us as your children.
あなたのことを愛してます。
We love you.
イエス様の名によって祈ります。
In Jesus' name.
Amen.
Amen.
さあ、今から捧げ物をして礼拝を終わっていきたいと思います。ご用意のある方はどうぞ信頼を持って捧げてください。
I'd like to take up the offering now, so those of you who have prepared it, please give freely.
この中に今週大きなチャレンジを持っていらっしゃる方がいるでしょう。
There might be some of us facing big challenges this week.
ぜひ勇敢であってください。
Let's face them with courage.
神が共におられますから。
God is with you.
もしかしたらこの中に、病を持っておられる方がいるでしょう。
Maybe some of you are dealing with pain or sickness.
覚えてください。神は癒すことができる。
God will heal you. God can heal you.
大胆に祈ってください。
Let's boldly pray.
一緒にいる人必要があったら後で僕とかダニエル捕まえに来てください。
So if you need help, you need prayer, please see one of us afterwards.
そしてここにいるみんなは神の祝福が必要でしょう。
Do you need blessing?
最後皆さんの祝福してここから送り出したいと思います。どうぞ立ってください。
Let's all stand. I just want to pray a prayer of blessing for you.
祈りましょう。父なる神様、あなたは生きておられ私たちを豊かに祝福することができる神様です。
Lord, you are alive and well and able to bless.
あなたは私たちを救うことができる神様です。
You can save us.
私たちを導くことができる神様です。
You are the one who can lead us.
ですから父なる神の愛、キリストの恵み、聖霊の親しい交わりがここにいる全員の上に豊かにあるように祈ります。
So may the love of the Father, the grace of Jesus, and the richFellowship of the Spirit be on everyone.
そしてここにいる全員が祝福の中を歩むことができるように導いてください。
We ask that your blessing be on each person here today.
そして私たちのこの神の家族が本当にあなたの栄光を表すようなそのような家族としてください。
Let us be a family that glorifies you.
イエス・キリストの名によって祈ります。
In Jesus' name we pray.
Amen.
Amen.
どうぞ皆さん祝福の中を歩んでください。
Walk out in blessing today.
じゃあまた来週会いましょう。
Thank you. See you next week.